にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は不幸な出会いと幸せな別れというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、幸せな出会いとね、不幸な別れの間違いじゃないんですかって言われそうですけど、実際こう一歩間違ってそうなっちゃってる人っていらっしゃるんですよね。今日のテーマの不幸な出会いと幸せな別れ、はい、ということで、出会いが不幸なんで悲しすぎるわとなっているあなたへのメッセージでもあります。はい、その幸せな出会いと不幸の別れの間違いなんじゃないのって思ってしまうかもしれないんだけど、これ合ってるんですよ。不幸な出会いと幸せな別れでね。はい、で、たとえ今どんな状況であったとしても、誰もがこう一歩間違えてしまうと、自分でね、こう自ら不幸に陥ってしまう、自分を不幸なところに陥れてしまうなんてことがね、起きてしまうかもしれないんですよ。で、今これを聞いてくださっているあなたには、決してそんなことにはなってほしくないということで、今日はね、あえてこんなタイトルでお届けをしています。ということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が幸せになるためにの間違い感覚、2つ目が不幸な出会いを選ばないために、そして最後に3つ目として、幸せになるために別れる勇気、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の幸せになるためにの間違い感覚、はい、ここから入っていきたいと思います。結婚前であれば当然結婚はね、幸せになるためにするものって思っていらっしゃると思うんですよね。はい、で、この幸せになるためにの、比較対象なんですけど、ここがですね、たまに間違う人がいらっしゃるので、改めてこう確認の意味も込めてお伝えをしたいと思うんですけれども、今の自分よりもね、さらに幸せになる、このね、幸せになるためにっていうこの比較としては、今の自分ですね、よりもさらに幸せになるっていうのが正解なんじゃないかなって私思うんですよ。はい、で、これをね、実は間違ってしまう人がたまにいらっしゃるんです。例えば友達の誰々さんより幸せになりたいとかね、元彼より幸せになってやるみたいな感じ。はい、これって実は結構自分を苦しめてしまうことにもなりがちだったりするんですよね。なんでかっていうと、友達の誰々さんが感じている幸せっていうのは、その誰々さんにしかわからないものだからですね。はい、だからあなたが見ている誰々さんっていうのはきっと幸せなんだろうなっていう、あなたが描いている、言ってみれば妄想とか空想とか想像でしかないということです。で、元彼より幸せになってやるっていうこともね、この元彼の感じる幸せっていうのはその元彼にしかわからないものです。だから、こんな風にね、幸せ感度の比較対象をですね、他人、自分以外の人にしているっていうことで、自分のですね、幸せの純度、純粋さが低くなってしまったりとか、濁ってしまったりとか、なんかすっきりしないっていう状態になってしまうことがあるんですね。で、そしてもし、こういう心持ちを、しやすいんだとしたら、仮に結婚したとしてもですね、あんまり幸せになれないかもしれないということが起こってきます。はい、で、2つ目の不幸な出会いを選ばないためにということについてお話をさらに進めていきますけれど、幸せも不幸せもね、もう他でもない自分が感じるものですよね。私幸せだなとか、私不幸だなみたいな。だから言ってしまえば、自分が幸せと感じることができたら、自分が幸せと感じられることであるんだったら、もうこれ全て幸せなんですよね。で、よくいるかもしれないんですけどね、結婚しても旦那さんの愚痴ばかりとかね、よその家を羨ましがるとかね、はい、そういう人たちっていうのは、いつでもこう自分の心のテリトリーの内側ではなくて、外側ばかりを見ていて、その刺激で自分を痛めつけているんです。 はい、で私のところにねご相談に見えるのりぴ塾生にもいらっしゃったんですよ。旦那さんの文句だけでね、あなた自身が出来上がっているのってぐらいの、まあ、そういう塾生がいらっしゃったんですけど、まあ、そんな彼女がですね、あの旦那は自由で私は全然自由がないと言っていたその人はですね、まあ、実は自分で自分の自由をですねポイポイこう捨てまくっていたことに、あの心の軌道修正セッションを重ねていて気づいたんです。自分で気づかれたんですね。で実はこの女性はあの自分の不幸な結婚についてもう本当にね激しく嘆いていたんですけれど、あの実際の原因はその結婚生活にはなかったんです。はい、ではどこにあったのかっていうと、彼女の小さい頃の自分の思いの中にあったんです。で最後に3つ目として、幸せになるために別れる勇気ということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、でその彼女がねそのことに気づいた時に、ああそうだったという思いが生まれて、まあ、そこからね、まあ、自分の小さい頃ですから、あのそこから自分の親への愛とそれから親からの愛を思い出すことができました。もう思い出すっていうのは改めてこう体感することができたということなんですね。でそして、彼女の幼い過去に、満たされなかった思いを、あの自分の感覚でそのセッションの中で癒し続けていった結果ですね、旦那さんとの関係も自然な流れで改善されていきました。はい、で、まあ、彼女が思うにはですね、なんであんなに旦那さんのことを羨ましかったのだろうと、そして私も自由でいいんだと、はい、でそう心から腑に落ちた時、今まで避けていた旦那さんと、笑いながらお茶を飲む時間を持てていた、そんな自分にちょっと自分でびっくりしたそうなんですね。でそしてこれが私の望んでいたことで、こういう時間があの持ちたかったんだと、そういうふうにこう喜びに変わっていったそうなんです。で、もう一人のね、塾生のお話も興味深いものだったんですけれど、心の通わない旦那さんとの暮らしとね、それから自分自身を包み隠して暮らしてきた日々をちょっとこう嘆いたり憂いたりして、心がねささくれ立っていたアラフォー女性のことなんですけど、その女性はですね、この不幸せな結婚を捨てて幸せな離婚を選びました。はい、するとどうでしょうかね、こう髪の毛の質とかお肌の、あの質感覚までこう生き生きしてきて、離婚して2年後に理想的な、その彼女の思う理想的な旦那さん、現在の旦那さんと出会って再婚されたんですね。で離婚っていうのはね、私もしてますけれど、別れっていうのは全然不幸なことなんかじゃないです。はい、でむしろ自分へのこう解放宣言なんだと、今は新しい暮らしを、あのその彼女はね、私もそうですけど心から楽しんでます。で、不幸な出会いもね、そして幸せな別れも、あのこれは全部自分自身、あなたが選ぶことができるということですね。というかこれはあなたにしか選べないことでもあります。はい、今日は不幸な出会いと幸せな別れというテーマでお話をしてきました。今の状況になんとなくこう滞りを感じてしまっていて、どうにか自分らしさを取り戻したいというあなたは、一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心が淀んでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。